クリラジサイクリングポッドキャスト、クリラジクリラジクリラジ。この番組は自転車を愛してやまない全世界のサイクリストへ向けてお届けする自転車情報番組です。
ですね、はい、宇都宮に行って、うん、体中が筋肉痛で、一歩歩くのも大変な時間を今必要としている BJ と、
まあ、似たようなもんのコロンと、
それから今日はですね、前半戦から、神戸から
地方と、
それから中部地方から
ニュールです、
はい、ということでまずはこの4人で、はい、お届けしようと思うんですが、今日はですね、もうこんな話をしてる場合じゃないんですよ。
そうなのよ、
あの憧れの、あの、まあ、クリラジもね、前々から、はい、まずは一番初めに、別府文幸選手のインタビューから始まり、一番初めはね、サイクリングポッドキャスト、別府文幸選手のインタビュー、現地のインタビュー、それから浅田監督のインタビューから始まり、
うん、
その後に、荒城幸也選手が、がっつり1時間喋ってくださいまして、
はい、
でその後に栗村監督が登場してくださいまして、でまだまだクリラジはこれからいろんなゲストが出ますよ、ビッグなゲストが出てきますよっていうお話をしてたんですが、
はい、
ですね、とうとうこの日が来ました、
ね、
私はこれを待ち望んでおりました。この方にいろんな話を私はね、実は聞いてみたいなというのをもうかねてから思ってたんです。
はい、
千穂さんなんか、千穂さんは、いろいろとお話したことはある方ですよね。
はい、はい、そうですね。
ね、一言で言うとどんな方でしょう。
すごいユニークな方です。
もう半分以上自転車ファンは分かったかもしれません。ミュール師匠はどんな、この方を一言で言い表すと。
もうあの緊張して息ができなくてどうしようもないです。
ということでですね、そのミュール
師匠、ね、フランスでもすごい人気なんですよ。
そうですね、
うんうん、
フランスでもかなりね、こういう人は貴重だっていう情報がかなり出てたようです、新聞なんかで、
はい、
こういうチャンピオンを我々は望んでいたみたいなことが出てたようですよ、
うんうん、
ここまで言うともうほぼ分かったと思うんだよ、みんな。
もう分かるでしょ、
ね、
それは分かるでしょ。
そうなんだよ、でついついこの間ね、宇都宮のジャパンカップでですね、
はいはいはい、
その熱い走りを目の当たりにして、ね、その前は実は、ツアーオブジャパンでもね、うん、その走りをちょっと見せていただいて、
そうですね、
それから全日本でもね、おっと言いながら見てたんですけども、
はいはいは
い、いよいよこの方の登場ですということでですね、一旦 CM 入れて、CM 明けに呼び込もうと思いますんで、ちょっと CM まで入れさせてください。さあ誰かな、誰かな、あで登場しちゃうよっていうことで CM です。
2006年3月1日、秘めたる闘志を静かに語る男たちが、今までの地位や安定した生活を捨て世界へのチャレンジを宣言した。浅田彰、福島真一、福島浩二、水谷武宏、宮沢隆、清水宮隆、井上和夫、荒城幸也、佐野純也、田中壮、不可能と感じていた壁を越えるために、誰もが願った夢へ向けて、全ては遥かなるシャンゼリゼのために。クリラジサイクリングポッドキャストは2010年ツールドフランス出場を目指すチームバンサイクリングを応援しています。
BJ の部屋。さあ、CM を流しましたけども、いよいよ BJ の部屋にこの方の登場です。本当に待ちに待っておりました、
はい、
いよいよいろんなお話がね、今回聞けるなと思って非常に楽しみにしております。ですね、コロンさんの方から紹介する。
いいの、
いいよ。
なんて言うの、
なんて言いますか、はい、
マイダーリンの、
おい違うよ 日本で逃げる男といえばこの方のことでしょう。
はい、
我々をですね常にこう熱い思いをね、こう蘇らせてくれる、ね、うん、非常に日本では、貴重なライダーの一人だと思います。
はい、
チーム番所属の福島浩二選手です。うん、こんばんは。
ふぅー、本当にありがとうございました。さよなら。
違う、はい、もうなオーシャンゼリゼを生で吹いてくれたぞ。これで本物っていうのが分かったでしょう。福島浩二選手です。はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今日ね、今岩手に家族旅行に来てるんですよ。
あ、そうなんですか。
家族旅行なんですか。
そうなんですよ。
その合間を縫って
っていうか今日、うん、みんなに見捨てられて、うん、で部屋でね、うん、1日ファンライドのですね、はい、兄弟連載の返事を、はい、書いてたんですよ。
なるほど。あのファンライドで、あの新一さんとこう往復書簡じゃないけど、あのそういう連載されてますよね。はい、それの返事の部分書かれてたんですか。
そう、もう兄ちゃん今やりたいことがいっぱいあるから、
うんうん、
もう話があっちゃこっちゃあっちゃこっちゃって言って、それをですね、ね、僕がそのどうこの芥川賞を受賞するほどの、うん、この僕のですね、
はいはい、
文才でカバーするかっていうことでですね、うん、
苦労してたんですね。
そう、兄ちゃんの熱い情熱を、
はいはい
はい、そのまま僕がですね、はい、全部あのギャグにして答えたんですけど、来週も、あ、来月も、はい、まあ、ですね、はい、皆さん楽しみに読んでください。
はいはい、あの私ファンライドの中でもものすごい大好きなコーナーの一つですね。
うんうん、
お兄さんのその熱さと、それから浩二さんのなんていうんですかね、独特の感性とというのがね、
うん、
見事にぶつかり合ってる、
はいはい、
いいコーナーだと思います。
ね
え、はい、ということで、はい、自転車ファンの方の中でもね、浩二選手のファンの方非常に多いと思うんですけど、やっぱりこの明るさというかな、
うん、
天真爛漫さというか、
はい、
これはたまんないですね。
ね
え、はい、ですよ。まあ、わざわざ
ね。だけどね、結構ホテルの一室でね、一、うん、人でいると結構沈んでるんですよ。
このテンションの高い時と低い時とって落差があるんですか、結構。
はい、やっぱりね、中島みゆきさんもなんか歌ってましたけど、
はい、
このバカ笑いするような人ほどね、結構一人になった時にはね、ぷよぷよ落ち込んだりしてって言って。
あ、
まあ、
そうなんですね。
今日ね、僕本当は岩手県に来たから、
はい、
で、兄ちゃんは同窓会に行って、
あ、
で、僕、あ、親父は会社の人に会いに行って、
はいはいはいはい、はい。
お袋はですね、うん、その、昔やってたスポーツの、
はいはい、
スポーツのあの、つくしの会っていうのがあるんですけど、うん、
はい、
そのおばさまたちと一緒に遊びに行って、
うん、
で、僕もですね、結構、初恋の女の子に会いに行こうかなとかとも思ってたんですけど、もうなんか、うんうん、どうせ結婚してるだろうしなって思って、
はいはいはいはい。
でも、そうこう、まあ早く原稿を書いて、じゃあ僕も街に繰り出そうと思ってたらですね、結局もう、こんな時間になってしまって、今晩この寂しい夜を、
はいはい、
今晩のこの寂しい夜をどうやって、この
過ごそうかなと
過ごそうかなと思った時に、
はい、
もうクリラジさんの、
はい、
はい、
ね、
穏やかな顔がですね、
はい、
頭の中に浮かんだんで、
あ、ありがたいですね。感謝感謝でございます。
まあ、はい、今晩は覚悟して付き合ってください。
はい、ありがとうございますと言っていただけるのは。ということでね、浩二さん、家族旅行の合間にこうやって、はい、ね、スカイプでつないで今ちょっとお話をね聞こうと思ってるんですが、はい、あれ、コロンさんあれですか、園田さんが入ってきたの。
いや、園田さんはね、なんか繋がらないらしいですよ。
う
ん、
あ、そうなの。
パソコンが、
うん、あ、そうか、はい、ちょっと残念だね。
はい、
そしたらですね、いろいろとね、今から浩二選手に質問していきたいと思うんですけど、まずはまずその一番手っ取り、一番最新のレースだったジャパンカップ、
は
ね、日曜日に走られてまして、このレースでもやっぱり序盤から浩二選手積極的に逃げ出してレース作られてましたけども、あの僕らレースをやったことがないんでよくわかんないんですけど、ああいうレースでこう逃げてる時の気持ちって浩二さんどんな感じなんですか。
やっぱり最高ですね。
あ、やっぱそれ最高なんだ。
敵はそうですね、やっぱり敵には取るに、取るに足らないっていうか、もう、すごいもうプロツアーの自分が憧れてる選手たちを相手にして、逃げのメンバーもすごい日本勢が何名だったかな、9名ぐらいだったんですかね。
そうですね、結構多かったですよね、
最終的には。はい、でもみんな自分みんなの意思が統一されてたんで、
やっぱあの時点でもう初めに序盤に逃げた時に統一されてたんだ。
そうですね、やっぱりもうただ目立とうっていうんじゃなくて、なんか、まあ、外国勢のアシストをですね、少しでもこう疲れさせて、でまあなんとか日本人で表彰台を狙えるように。
ああ、なるほどね。
最後はエースとエースの力のぶつけ合いにしようっていう、はいはい、そういう作戦を、まあ別に話したわけじゃないんですけど、やっぱり
自然にそういう作戦になっていったってことですか。
そうですね、まあ、自然にというか、そうですね、ちょっとごめんなさい、おもころが今
いいですよ、どうぞどうぞ、お帰りなさいって言ってください。
お帰りなさい。
ですね、このはちゃめちゃぶりがやっぱり浩二さんの魅力の一つだと思いますけども、
あのじゃあ今お風呂で
くる、いやいやいやいやいやいやいやいや
い
や、
はい、ごめんなさい、
はい、はい、帰ってこられましたか。
そうですね、はい、なんか今太郎と南極物語の太郎と二郎がですね、はい、なんか救助隊が来たぐらいのなんか幸せな気分で尻尾をいっぱい振ってるんですけどね、はいはい、今日一日本当もう一人で寂しかったんで。
そうか。そうですか。はい、よかったですね。
はい、ありがとうございます。じゃあ寝ますんで、おやすみなさい。
いえいえ。
おい、冗談。はい、多分、親父のいびきがうるさいと思うんですけど、はい、気にしないで。
わかりました、
はい。はい。いいバックグラウンドでお願いします。
はい、わかりました。でまあそういう感じで、ジャパンカップ序盤、ね、から積極的に逃げてってっていう風にレース作られてるんですけど、このやっぱ浩二選手といえばこの逃げて勝つっていうスタイルを、ね、僕らすぐ思い浮かぶんですけど、こういうスタイルっていうのはもう昔からなんですか。
そうですね、もうベルナール・ジーさんって僕をその育ててくれた今95歳になるおじいさんなんですけど、
はいはい、
そのおじいさんがもう絶対アタックするなって言っていつも言われてたんですよ。
アタックするなと、
絶対アタックするな、絶対アタックするなって言ってはい、もうスタート前にもう散々言われて、はい、だけど毎回スタートアタックしたんですよね。
はいはいはい、毎回ね。
そしたらもうじいさんもう呆れちゃってレース中にどっか行っちゃうんですよ、もう。
あ、それ呆れて。
はい、呆れて。はい、
うん、
でも、違うや。それでもう、車の中で、ずっと口開けて寝てるんですよね。
はいはいはいはい、
はい。で、結構、まあ、これも兄ちゃんも同じだったんですけどね、兄ちゃんもね、結構そうやって、ベルナール爺さんに、絶対アタックするなんて、でもそうやって、でもベルナール、してあげてこうやってもう、焼けさせても寝てるんですけど、
はいはいはいはい、
そしたらね、1週目、2週目、3週目、4週目ってなってくるとね、ちょっと心臓麻痺でちょっと行っちゃったのかなとかって気になってくるんですよ。
なるほど、あまりにも動かないので。
終盤になって、ちょっとね、これ、これはちょっと逃げ切れるかなっていう感じがしてきたときにですね、
はいはいはいはい、
じいさんがなんか、ちょっと、チラチラこっちを見てるのが分かって、
うん
うんうん、また、じいさん息出たぞと思って、今度だんだんあれなんですよね。それからね、推理小説とか読んでるんですよ、車の中で。
うんうん、
こっちをチラチラ見てるのが分かるんですよ。
うん、
それからだんだんおもむろに車の外に出てきて、
はいはいはい、
最初こうやって後ろをこう こうやって背中向けながらこうやって僕たちの走るの見てるんですよね、
うんうんうん、
それがですねもうラスト一周になった瞬間にですね、うん、あれあれあれ
もう叫んでるんだ
絶叫で応援してくれるんですよね
はいはいはい、はい、
勝てるぞ勝てるぞ
勝てるぞって、
うん
はい、でそれからやっぱりもう勝った時
うん、
もう勝った時には本当に抱きしめてくれて
はいはいはいは
い、ああいうことを聞かなかったけど勝ったから偉いって言って、
うん、
もうほっぺをチューしてくれてしょっぱいしょっぱいって言ってそうなんですよね
ああそうなんだそういうところからやっぱなんか来てるんですか、
はい、そういうそうですねやっぱり、うん、その自分たちがヨーロッパに行った年もやっぱり年齢的にも、
うん
僕は24歳で、
はいはいはいはい、
兄ちゃんの場合は20、うん、20何歳だったのかな、
うん、
早くはなかったんで、
はいはいはい、
やっぱり毎年毎年もう圧倒的に強くならなきゃいけないっていう風な気持ちがあったんで、
うん、
そのカテゴリーをどういう内容で勝つのかっていうのがすごいこだわったんでは
あなるほどねそうなんだ。その中から浩司選手なりにこう導き出したスタイルがやっぱりそうやって逃げて思いっきり逃げ勝ってやろうっていうような感じだったってことなんですかね。
そうなんですかね。
うん、
でもなんか自分の中じゃもう。
うん
100回やって999回はもう失敗してるんで、
うん、
なんかあれですよねなんか例えばじゃあミス、
うん、
あの世界中のですね、
はいはい、
コンテストで優勝した子例えば、
うん、
いやーすごいねあんた綺麗な奥さん射止めましたねって言われて、
うん、
こうやっての話がわけわかんないん
ですよ。いや、いいですよ、いいですよ。その例えが面白いので。
下手な鉄砲も数打ち当たるっていうのはあるんですよね。
うんうんうん、
まだ当たってないですけど、そっちの台。
いや、
明日小学校に、もう、小学校に、岩手の母校の小学校にですね、20年ぶりに、将来のお嫁さん探しに行こうと思ってるんですけどね。
えらい年が離れてますね、まだそれも。
だけどね、もしかしたら最近ね、小学校に行ったら、お父さんお母さんの方が、
じゃあ、そうですよね。
若いお父さんお母さんって結構言うんですよね。
いるんだ。そうかそうか。
はい。だからね、うん、もしかしてね、その、僕が、その、目をつけた女の子のお母さんが僕の初恋の相手だったらどうしようかなとか思って、あんたまた懲りもせずにまた。あんたまた懲りもせずにうちの娘にまで手出してるって言ってでその子にまたなんかもうねえなんか最近なんかあれじゃないですか、
はいはい、
エロかっこいいとか言って言葉、
うん、ありますよね、うん、
小学校行ったらエロキモいって言われるんですよ
失礼な誰にもかって言ってんだ
エロがはいもうね本当にもうねえ、
うん、
お前はお父さんのパンツをね、洗濯機で一緒に洗ってないやろうとか言って僕が説教します。
目に浮かぶそれ、う
ん。絶対お前、はい、絶対いつかはな、みんな30歳、33歳にはなるんやからなって言って。
うん、そうですよね。
なんか話も楽しそうに聞く、
うん、
それが思いやりというものだとか言って、先生に説教してもね、
説教してるんですね、そう言って。
あれなんですよ。忘れた頃に、
うん、
忘れた頃にね、
はい、
手紙を書いてきてくれるんですよね、
はいはいはい、
の子供とか、うんうん、大阪の子供とか、うんうん、沖縄の子供も、
うん、
それ見たらもうねすごいその眉毛が太かったとかもうね
子供
モニカが、うんハーモニカが大きいのとちっちゃいのがあって感動したとか、すごい子供によって見てるところはすごい違うんですけど、
はいはいはい、
なんか、すごいね、また給食食べに来てくださいって言ってくれるんですけど、ね、
はいはい、
毎日行ってたら目的が給食食べに行ってるんじゃないかって
言われるんで。
はい、
そうか。いや、でも。
だから今、うんうん
はい、いいですよ。
全国各地の小学校を転々としてですね、あんまり足がつかないようにしてるんです
よ。あ、でもそれって結構全国のいろんな小学校を訪ねたりって、子供たちにこういろいろお話ししたりっていう機会はなるべく持つように してらっしゃるんですか？
それをですね、この前、飯田の小学校に行った時に、基本的に今まで自分がね、その先頭を切って小学校に行って話をしてたんですけど、今度はダイハツボンシャンツ飯田っていう、
はいはい、
チームの兄が立ち上げまして、でそれでその飯田の人と、子供と、
はい、
飯田ってツアーオブジャパンの飯田ステージも、
はい、ありますよね。
開催してくださって、
はい、
すごいもう自転車熱があるとこなんですけど、
うん、
それでだけどやっぱり自転車をレースを引っ張ってきたけど、やっぱり選手とのコミュニケーションとかをもっと取りたいっていう自分のその方の気持ちがすごい強くて、
はいはいはいはいはい、
それで
こう
それでですね、若い選手に、と一緒に小学校に遊びに行ったんですよね。
はいはいはいはい。
ちょうど2週間ぐらい前の全日本、
はい、
実業団飯田大会の前後に合宿してたので、
はい、
10月は、
はい、
それと1ヶ月ほどで、まあ、若い選手と一緒に合宿したんで、その時一緒に若い選手連れて、
一緒に、はい、小学校に行かれたんですね。
はい、
ね、
そうなんですよ、多分ね、最近の小学生怖いからね、みんな泣かされるんじゃないかなとかって思ってたんですよ。
思ってはいはい、
ハーモニカをね、ハーモニカどうやって教えていこうかなとか思って、
うんうんうん、
それでもローバシンっていうんですか、
はいはい、ローバシンですね、
はい、もうね、もう僕の親父ギャグよりもね、やっぱり若い子ってなんかもうそれだけであれですよね、もう行ってみたら、渋がきたいというか、
古る
ただいま留守にしております。
古それも
現地のようなまなざしをですね、
はいはいはい、その
小学生たちがユッキヤとかね、若い選手に向けててですね、
はいはいはいはい、
なんか世代交代かなっていうのを感じたんですよね。
わ、いやいや、そんなことはないと思いますよ、
うん、
まだまだ今からね、この日本のレースシーン
も、はい、でも僕はおじさんから、
はい、おじさんから受けがいいですか？
はい、はい、おじさんの熱烈な反はもう、はい、一生覚悟してるんで。
そうですよね、覚悟なんだよね、分かる気がしますね、それは。まあ、私もね、はい、おじさんなんですけど、やっぱそのなんていうかな、熱い走りには胸打たれますもんね、何度それにこう救われたことかっていうか、ね、やっぱこう人生、
助かれようとしたことがあるんですか？
はい、ありますよ、やっぱこう人生ね、こうつまずいたときにですね、やっぱりね、はい、タクリーノでも浩二さんに言いましたけど、ランカウイの大逃げの DVD を未だにやっぱ見るんですよ、でこのアタック決めるために999回失敗してもやってるんだと、
はい、
うん、早い、いいですよ、
はい、
うん、
そうなんですか、この前ね、あんまり自分じゃ見ないようにしてるんですよ、その昔の絹塚っていうか、
はいはいはいはい、
だけどね、この前実家で一人だったから、なんか見たくなっちゃって、ちょっと
見ちゃった、
見てたら親父が帰ってきちゃって、
はい、
仕事サボった親父が帰ってきちゃって、やべえと思って、すっごい恥ずかしかったんですけど、はい、
まあ、いや、そうか、そしたらあのレースって最初から最後までは見られてないんですか、ご自分では。
いやいや、陰で一人でこっそり
やっぱ見てんだ。
その時にこっそり見てね、昔やったとか思って、
いや、やっぱり見てるんだ、
いや、こっそり、
こっそりですね
見たんだ、
はい、フォーム 本をチェックしたいとかいうそういう口実のもとにね、
見てるんですね。
あ、そう、そういうのを 見るときはありますね、うん、特に今年も全然思うように走れない時期があったんで。
ああ、そうなんですか。
もう時期っていうよりも今年はもうシーズンとして、うん、はい、大きな波を持ってこれなかったっていうか、まあそれ自体が実力なんですけど、
はい
はいはい、
うん、
はい、
そうなんですか。いや、
まあ、でもね、ジャパンカップはこの、
うん、
はい、この前のジャパンカップは、うん、そういう面では、まあ、一番気持ちよく走れたんで。
そうか、
一番気持ちよく走れたかもしれないですね。
へー、あ、そうだったんですね。
はい、
そうかそうか。そしたら今年はもう全あのやっぱり自分が思うような走りがちょっとできなかったなっていう反省があるんですね。
そうですね、うん、もうやっぱり去年以上の成績っていうのを毎年考えて走ってるんで、
うんうん、そうか、
こういう面ではダメでした、
はい、ちょっと不本意だったなという感じなんだね。いやでもね、やっぱりでもその序盤から逃げに乗って、
なくても、
うん、
はい、
ね、その行く姿っていうのにね、勇気づけられるからね、本当におじさんたちは、
うん、
おじさんたちだけじゃないよね、コロンさんもでしょ。
はいはい
はい、
ねえ、
はい、声だけは可愛いコロンさんもですね。
だけって強調しないで。
いやもう声だけ可愛かったら十分です。
あのね、うん、私は来年の目標ができた、ね、
電気消したから見えないじゃないですか。
あ、電気消したらね。
これ何か
電気消したら見えないんだ。
なるほど、あ、そうなんだ。
フォローしてくれてねえよこの。
そうですか、はい、でたまにあのすごい可愛いけどすごい声が低い子とかいうのもね、うん、とか言ったらよくいるんですよ。
そうか、
だからそういう子の時は耳栓をしたらいいんです。
耳栓をしたら何言ってるか分かんないじゃないですか。
そうなんですよね。だけどね、結構僕あれなんですよ、声も太くて、
うん、
でもう結構ね声も太くて、
うん、
もうすごい男らしいお姉さんにモテるんですよ。
男らしいお姉さんにモテるの。そうか、タイはいろんな事情がある国だからね。
結構ね、
うん、
アジアに、
うん、
タイだけじゃなくてマレーシアに行っても、
はい、
結構ゲームの人って市民権を得てる、市民権を得てるっていうか、
うんうんうん、
普通に生活してるんですよ。
そうですよね、タイとかそういうのはそうですよね、はいはい、
うん
うん
うん、市場で普通に働いて、
うん、
すごいね優しいし言葉も教えてくれるし、
うん、あ、そうなんだ。
それでね、道、はい、ホテルとか道が分かんなくなっちゃって、
うん、
自分のホテルに帰れなくなって、
うん、
道教えてって言ったらバイクに乗っけてくれて、
うん、
その時にね、あのどこのホテルって言われて、
うん、
鍵見せるじゃないですか。
はいはいはい。
そしたらその鍵を自分の、あ、このホテルじゃあ知ってるからバイクの後ろに乗ってって言って、
うん、
あのその時にですね、うん、鍵を自分のポケットにしまうんですよね。
あれ？
あれ？
で、僕もね、それ渡す瞬間、ちょっと、あ、持たれちゃったなと思って、
うんうん、
なんか思いながら、あ、でもせっかくの行為だから、
はいはい、
持って、はい、って、そしたら、その、ね、その、お兄さんかお姉さんかわかんないですけど、
うん、
その長い髪がですね、で、櫛とかでこうやって研ぎながら運転してるんですけど、ね、その櫛がね、またもう、うん、ピンク色のもう、プラスチックのやつで、もう、歯がもう抜けてるんですよ。もうね、あ、多分このお釜のお姉ちゃんも市場で働いてあんまりね、うん、結構生活も苦労してるんやろうなと思いながらね、
うん、
で最後にね、
うん、
もうホテルまで着いた時にね、
うん、
じゃあ行こうかって言われてね、ごめんちょっと鍵返してくれるか
そうか。
ねえねえって言って、ちょっと、あの、はい、うん、その時やっぱ嘘も方便でね、
うん、
あの、彼女と一緒って言ったからあれだなと思って、あの、お袋と一緒だからって言ったらね、
うん、
あ、じゃあ仕方ないなって言って諦めてくれるんで。
うわぁ、優しいよね。へぇ、そうかそうか。 おい、もう優しいですね、そういうところはね。
お礼にね、ちょっと屋台でラーメン一杯食べてね。
なるほど。そうかそうか。いやでも。
新ですね。よく連れてくられるんですけどね。
振られるんだ。いやでもね、それでアジアの方でもね、かなり人気があると。
何の話でしたっけ。
いやいやいやいや、いやいいんですよ。
いや何の話でもいいんです。
いいんですもん、この番組は。何でも OK です。浩二選手が分かれば OK なんで。うん、ね、そう思うんですけど。千代さんやミュール師匠は何か聞いとくことはないですか。
でしょ。ミュール師匠泣いたでしょ。
いやもうダメです。息ができない。
息ができない。面白くて。
あんまりプライベートのこと、あんまりプライベートのことは聞かないでくださいね。
っていうか自分が言ってんじゃん。自分が言ってるじゃんっていう声をね、思わず入れてしまいましたが、いやでも、うん、はい、いいですよ。いやね、こんだけユニークなね、選手があんだけ熱い走りするっていうんだからね、自転車競技ってのは奥が深いなと思うんですけどね、ねえ、ご自分でも今、ね、自分のビデオは見ないと言いつつ、実は見てるっていうのが判明したんですけど、
はいはいはい。
浩二選手、今までの中で自分で一番印象に残るレースって何ですか？
やっぱり、ツールドインドネシアで、
うん、
ピンクの像が見えた時ですね。
ピンクの像が見えたの？
本当にいるんですよ。
ピンクの像が？
いるんですよ、ピンクの像って。は
あ、本当に？
うん、それは生きてる像ですか？
ありと、
うん、
はい、そうなんですよ。耳をこうやってパタパタさせながらゆったりと抜かしていくんですよ。一生懸命こっちが走ってるのに。山道ですね。
それはまあ、
僕だけじゃないです。兄ちゃん、はい、うん、も見たって言ってました。兄ちゃんも抜かされたって言ってました。
言ってました。
はい、
うわ、どこまでが冗談なのか分かりにくい。こう、
も
う、うん、そのツールドインドネシアで見たピンクの像が印象的だったと。
最初に誤解がないように言っときますけど、
うん、
はい、インドネシアって国が僕好きなんですよ。
あ、うんうん、はいはいはいはいはい、
はい、ちょっと僕の、
うん、
ね、お腹のレベルがまだ僕がまだちょっと デリケートすぎたっていうだけであって、
はいはいはい、そうか、インドネシアっていうのは大好きな国なんですね。
まだまだね、もっと、うん、そうですね、うん、もう本当にもうタイもマレーシアも先進国に感じましたね、
うん、
あ、そうなんだ、
うん、
はい、アフリカまでもか、
うん、
カメルーンなんかにも行ったことあるんですけど、
はいはいはいはい、
もうその国が、
うん、
まあ、カメルーンとやっぱり同等かな、
うん、
カメルーンと同じレベルでの、
うん、
まあ、衛生状態というか、
うん、
ね、
はいはい、
多分人間って言ったら原始時代からその中で生きてきたんでしょうけどね、
うんうんうんうん、そうか、やっぱそういう、
あれも原始時代は川ももうちょっと綺麗だったのからな。
そんなひどいの。
もうでも本当にもうあれなんですよ、屋台で、
うん、
屋台 の, そのお皿とか、
はいはいはいはい、
一般の人の流れがもうそんな流れてないような川でお皿を洗う、だから多分インドのガンジス川とか浴浴って言って、
うんうん、
ね、インドのガンジス川って本当はもう衛生的には全然すごい問題があるのに、
うん
うん、
みんなそこで水を、ね、
うん、飲んだりするんですよね、
浴浴するじゃないですか、
うんうんうんうん、
多分、まあ、インドネシアもそういった感じのところなんですよね、
うんうん、じゃあなるほどね、そうか、そういうとこだったんだ、
う
ん、
そういえば、
うん、ユキヤ君も言ってたよね、
カメルーンでなんかユキヤ
君、うん、ユキヤ君カメルーンで
当たって
大変だったって言ってたよ、だからその時みんな当たったんだ、
うん、ユキヤね、あの時ね、
うん、
ユキヤあの時ね、うん、もうあれなんですよ、大事な話を全然してなかったですよ、
うん、大事な話を
あの時のね、
うん、
はい、命の恩人は僕なんですよ。
なんでなんで？
いや、ユキはね、
うん、
第一ステージ、 確かいや第一ステージ終わってからね、
うん、
それ3日間のレースだったんですけど、
はいはい、
結構走るんですよ。200キロ200キロ走るのかな。
おお、長いですね。
200キロ200キロプロローグが、まあ、あの町の中のクリッテがあって、
うん、
それから200キロ200キロなんですけど、
うん、
その第2ステージの200キロが終わってから、
うん、
ユキヤがもうゴール時からしゃがみ込んでるんですよ、
うん、
でもう全然歩けなくて、
ほうほうほう、
とりあえずホテル帰って、
うん、
でユキヤもご飯も食べれなくて、
うん、
で僕が食堂に行ってあのパスタをもらってきたんですよ、
うん、はいはい、
そしたら、
うん、
そのおばさんがね、
うん、
真っ黒な手で、
うん、
パスタをビニール袋に入れてくれるんですけど、そのビニール袋がどう見ても土だらけなんですよね。
なるほどなるほど。
でちょっと待ってって、ちょっとひっくり返すって言ったら、どっちも泥だらけなんですよ。
泥だらけなんだ、
うん、しかないかと思って、
うんうんうん、
でそれを入れてもらって、
うん、
持って帰って、
うん、
で行き網それはですね、なるべく美味しそうに盛り付けてですね、
うん、
雪やこれ食べたら元気になるからって言って、もうでももうそれしか食べるものがなかったんで、
うんうんうんうん、あ、そうなんだ。
雪やそれ食べてたんですよ。
うん、
それで、で夜中になって、その時ねキングサイズのベッドが一つしかなかったんです。
うん、おいおい、
その部屋に、
うんうん、
夜中になって、
うん、
雪やをこうやって僕が雪やをこうやって探したらユキヤがいないんですよ、
うんうんうん、
で僕も寝ぼけてて、
うん、
おいユキヤ行ったって言ったら、
うん、
ユキヤがここにいますって言ってトイレから声がしたんですよ。で僕その大丈夫かとか言いながらまた寝ちゃって、
うん、
それからまたしばらく経ってからまたユキヤをこうやって暗闇の中で探したらまだいないんですよ、
うんうんうん、
おいユキヤって言ったら、うん、ユキヤがまだここにいまーすって言って、
そう
お前、どのぐらいそこにいるんだって言ったら、2時間ぐらいって言って、2時間もですね、ゆきやはトイレからトイレに座りっぱなしだったんですよ。
出られなかったんだ。
戻っておいって言ったら、
うん。
はい。
そうか。
もうね、
大変だったんだね。
そうなんですよ。もう、まあ、ゆきやに、ね、聞いてくれたりしたけど、でも僕はその時のユキヤの苦しさをインドネシアで、
うん、
わ思い出しましたね。
同じ目にあったんだ。
あれ、ところで恩人だった話はどうだったんだ。
いや、だから一緒に看病してあげたんだよ、おじさんが。
ああ、え、
はい、その時パスタを運ばなかったらユキヤはもしかしたらね、
うん、
食べない方が良かったかもしれないけど。
いやまあ、いやでもね、あの新一さんとゆきやくんと本当にいいこう関係でね、非常に微笑ましくなるんですけど、笑ってるよ。おい、
はい、あの、うん、じゃあ、あのこのラジオのことは兄ちゃんには内緒でお願いします。
いやそれは、
そうですよ。いや新一さんにも
約束してくれますか。これはもう兄ちゃんにはこの収録はなかったことにしますんで。
いや、新一さんもね、出てくださるって言ってくれてるんで。
結構僕と、
うん、
結構ね、僕とユキヤはね、結構、あれなんですよ、秘密を知ってるんですよ。
あ、そうなの？
そう。
新一さんの？
はい。
あ、そうか。
でね、たまにね、はい、たまにね、沖縄の方言でね、
うん、
僕も高校3年生の時1年間沖縄にいたんで、
はいはいはいはい。
沖縄の方言で、話するんですよ。
お、そうなんだ。
はい、
うん、
兄ちゃんがね、
うん、
ちょっとあんまりにも偉そうな時はね、
うんうんうんうん、
ユキヤがユキヤ石垣島から直接東京を飛び越してフランスに来たじゃないですか。
あ、そうそう言ってたね。うんうんうん、そうか。
だからね、
うん、
フランス来てお尻が筋肉痛になったら、
うん、
チビが痛いって言うんですよ。チビが痛いって
。チビが痛いって言うんだ。
チビが痛い。
へえ。そうか、新一さんはそしたら沖縄の言葉わかんないんだ。
そうか、チビが、と、
うんうんうん、
そうか、ユキヤ、チビが痛くなったらな、うん、強くなるばよって言って僕が言うんですよ。
うんうんうんうん
うん。
そか。
チビを鍛えれば強くなるばよ。
強くなるばって。そうか。は
い、でもチビが、チビが、って言って、その時兄ちゃんがなんか飯食いながら食卓でなんか一人なんか。ポカーンとしてるんですよ。
うんうん、そうか。 わかんないんだね。
ゆきおが、じゃあどうしたんですかって言ったら、何喋ってるの？
そうか。いや、
いや、なんか兄ちゃん、わかんないんだってよ。
うん。
はぁ、わかんないんですか？チビがわからないんですか？
なるほどね。
チビを知らねえんだなぁって言って。
いや、なんか、その図が目に浮かぶようでさ、ここの3人は。うん。いや、おかしいよね。
ヒージャーヒンギタって言うんですよ。ヒージャーヒンギタって。
何それは。
ヒージャーって言ったら、ヤギで、ヒンギルって言ったら、石垣の方言で逃げるってことなんですよ。
へぇヤギが逃げるっていうの言うんだ。
ほう。
へぇ、
はい、しばらく、ユキヤの間で暗号だったんですけど。
それ使う機会があるんですか？
あるんだろうか。
はい。
そうなんだ。
とりあえず、二人がわけもわからん言葉言ってたら、兄ちゃん動揺するじゃないですか。
動揺するんだ。あ、動揺させるんだ。
楽しみ方なんだ。
かく乱作戦で。
ああ、そうかそうか。なるほど。なるほどね。
じゃあ、引きました。おぉ。
何やってんだか。
何やってんだか、この人たちは。
いや、でもさ、でもさ、私たちの中ではね、ある時期一世を風靡した若隆兄弟よりも、うん、もう兄弟といえば福島、
ああ兄弟ですよ ね、 すよね。もう本当にそう思いますよね、うん、だからそれだけやっぱ自転車ファンの中では。
あの喧嘩の方がですか？
いや喧嘩の方がじゃないですよ。あれは真似しちゃいけませんよ。ねえ、やっぱね、
そうですか、
うん、そうですよ。
二人ともそんなお金を持ってないんです
またそんなこと言う、ね、いやでもね、
あの女性関係はどうかわかんないですけど。
いやね、でもね、こういうね、明るさがやっぱりこう海外に行ってもね、やっぱなんていうの、その海外の誰も知らない土地でもやっぱり動揺しないというか、アグレッシブになれるっていうことなんだろうなと思うね。やっぱり近くにお兄さんがいるっていうのは、なんだかんだ言ってもやっぱ心強いもんでしょ。
うん、やっぱりそうですね、うん、なんか33歳になってそうやって素直に入っているのもなんか、まあ、恥ずかしいといえば恥ずかしいですけど、
うん、
でもね、結構やっぱり特に去年兄ちゃんがオーストラリアで落車して、
はいはい、
その後、まあ、ジャパンカップとか沖縄とか僕一人でチームから一人で走って、
うんうんうん、
とか、あとその後今年もツールノルマンディの第2ステージで兄ちゃんが、うん、だけ水谷と一緒にスポーツ通っちゃって、うん、それからまあ3、4回か自分一人で、
うん、
そういう時になるとやっぱりね、うん、なんかやっぱり今まで感じてなかった、
うん、
なんていうんですかね、水のようなというか、うん、空気のというか、まだ空気がなくなったところに行ったことないんでわかんないですけど。
いや、そうだよ。
まあ、基本的にはみんなそうだと思いますけどね。
あ、そうですか。
そうか、
まあ。なんかちょっとあれですよね。ちょっと、胸が苦しくなりますよね。
そうか。いや、でもそれをね、照れずに言われるのは立派だと思いますよ。うん、なかなかこういう世の中でね。
うん、
その今日、ね、
はい、多分これ、うん、兄ちゃん多分聞くと思う。
一応言っとかないとね、フォローしとかないといけないから、この辺で。
なるほど、
はい、ここはカットしておいてください ね、
ね、だから、まあ、そういうのでね、やっぱりそのね、ゆきゃくんもね、目標にする選手とか尊敬する選手っていうのは誰ですかって言ったら、もう何の迷いもなくお二人のね、
うん、
名前が出てきたので、
はい、
うん、やっぱそれだけの二人だ。
それはあれですか、お笑いとしてですか。
いや違うよ、それはね、マジとして言ってたよ、ゆうきゃくん。本当に
それは違
うん
ですか。
うん、本当に、いや、
そうかな、
ビッグネームの選手が出るのかなと思ったけど、何の迷いもなかったよね。
うん、
うん、2人ですって言ってましたよ、本当に。
それはね、でももう、まあ、なんていうんですかね、まあ、もちろん僕はやっぱり兄ちゃんのことを目標としてますけど、
うん、
あれですけど、もう、ゆきやはもう、今、ね、実力的には、もう、はるかに 僕のことはもう抜いてますし、
うん、
ただ時期にはやっぱりこれからも長い目で見て、うん、あれですよね、
うん、
これから5年10年15年20年っていう20年まあ15年ですね、
うん、
時期は22歳だから、
うんうん、
まあ、あと15年ぐらいその息の長い選手になってほしいっていう意味では、
うん、
やっぱり息の長い選手っていう意味ではもちろん、
うん、
まあ、僕のことをもし目標にしてくれたら嬉しいとは思いますけど、
うん、
まあ、僕もまだまだ長くやりたいと思ってるから、
そうですよね、
うん、頂点っていう風な意味で考えたらもう今年のユキヤの成績はもう本当にもう自分が、
うん、
まあ、来年ですね、どうにか逆立ちして出そうとは思ってるんですけど、
いやいや、そのね、やっぱその、まあ、なんていうの、チャレンジしようっていう気持ちがね、結ばれるときっていうのは、やっぱりランカウイもそうでしたし、
うん、
もっと大きなレースで絶対出てくると思いますよ。
いい意味で逆にね、
うん、
まあ、やっぱり兄ちゃんも池山も高志も、
うん、
まあ、水谷今年引退しましたけど、やっぱりヨーロッパの第一カテゴリーポルトガルでステージ優勝したのも水谷が最初でしたし、
うん、ああそうですよね、はい、
ポルトガルで、
うん、
はい、
そうか、
本当にね、
う
ん、すごいいい意味で自分たちの年寄り連中が、
うん、
いい意味で刺激し合えてるし、今そこにユキヤがまた、
うん、
またその一つ上の段階に行ってくれたんで、
うん、
そういう意味ですごい感謝してますね。
あーすごいね、また今俺ちょっと鳥肌が立ちそうになった。
あのね、
うん、
面白い話をしてても、
うん、
真面目に話をしてても、
うん、
人について話をするときの言葉にすごい愛を感じる、
うん、そうなんだよね、
うん、
それがやっぱ浩二さんの魅力だと思うね、
うん、
この人は人が本当に大好きなんだなって思う、
うん、
はい、
うん、
う
ん、
お姉さん、今の言葉ちゃんと責任持ってくださいね。
責任持ってくださいねって言われたよ。
撤回します。
おい
顔が見れないからってね、ちょっと調子に乗ってるじゃん。来るよ、冗談冗談。
いやいやいやいやいやいや、でもね、本当にそう思うね、うん、なので、本当にあれですよね。
ありがとうございます。
いやいやいや、本当にグッとくる言葉でした。
うん、
でね、ちょっと今チームがね、状況がごたごたしてますけど、また来年もね、元気に走る姿が見れると思いますし。
はい。
ね。
うん。
本当に今からまだまだ頑張ってほしい選手
なの、はい。確かに今。
うん。はい。
ありがとうございます。
いえいえ。
もう本当にもう、
うん、
来年ね、この、うん、ジャパンカップ走った後もやっぱりもう、やっぱりもうこのメンバーでしか自分はもう走れないって確信したんで、
うん、
でもね、なんとしても
う、
でも頑張ってやってたらね、神様は絶対見てくれてると思うし、
うん、そう思いますよ。
まあ、一番頑張ってるのは今、橋田さんもすごい頑張ってくれてるし、
うん、はい、
そうですよね。
だからね、すごいジャパンカップは自分の中ではもう今までにない緊張感があったんですけど、
うん
うん、
そっか、
うん、
いやでもそうですよね、やっぱり
どうしてでも、
うん、
何かなんでもね、
うん、
はい、観客の人がその感動、
うん、
感動してくれる走りを、
うん、
まあ、もちろん成績はもちろんなんですけど、
うん、
やっぱり内容でうちのチームをまだまだ絶対来年も応援したいっていう風に、
うん、
観客の人が思ってくれる走りをしようっていう風に、
うん、
そういう風に、まあ、みんな別に言葉で言ったわけじゃないですけど、
うん、
でもみんなそういう気持ちで知ったんで、
そうでしょうね、
うん、
いやそれはね、見てるお客さんたちは伝わったと思いますよ、
うん、
ね、浩二さんが逃げて、
ありがとうございます。
いえいえ、途中ちょっと厳しい時には新一さんがきっちり出てきて、
うん、
で最後はね、宮沢さんが、ね、はい、日本人の最高位でゴールに入ってきたっていうのは、うん、やっぱりそこに持つ意味っていうのは見てる側が汲み取ってくれると思いますよ。ね、
うん、
だからやっぱそういう意味でもファンも温かい目で見てるのでね。
はい、ありがとうございます。
うん、
やっぱり、
う
はい、
いや、
やっぱり来年はね、うん、もう表彰台の中に行きたいですよね、
う
ん、
そうですね、
見たい
見たいね、
うん、
やっぱり今年もちろんリコ選手、うん、優勝したリコ選手はもちろんヨーロッパでもすごいし、
はい、
ベッピーにスプリントで勝つような選手なんで、
うん、
はい、
もう確かにすごい選手なのはもちろんすごい選手なんですけど、
うん、
でもなんとか自分たちのね、
うん、
やり方次第ではまだまだ彼らに全く歯が立たないんじゃなくて、もちろん彼らよりも倍努力しなきゃいけないと思うんですけど、
うん、
なんとかね、
うん、
あのまだまだなんとかなりそうだなっていう気はなんで、
おー、うん、頼もしいね。そうか、いや本当にその言葉をね信じて、うん、表彰台のね、はい、真ん中に立つことを祈りたいですよね。それ信じてますんで本当に。
はい、そうですね、
はい、
もう、まあ、そのためにね、
うん、
本当にもう今自分がこれだけ応援、自分たちをねこれだけ応援してくれる人がいてっていうのはもう、うん、だって本当まで自転車だった乗ってるだけじゃないですか、
うんうん、
僕たちって、
うん、
ねえ、
うん、
もう本当にもうなんでこんな応援してくれるのかなと思
いやでもやっぱそれは応援しますよ。やっぱなんかね、やっぱり選手目指して、
うん、
やっぱり夢届かなかった人もいるでしょうし、
うん、
まあ自転車の競技をやらなくても、うん、いろんな挫折の中でその自転車のレース見ることでその中で人生学んだってやつもたくさんいますしね、
うん、
まあ僕もその口ですから。でその中でやっぱり浩二選手のそのね、なんていうの、さっきも言ったけど999回は失敗するけど1回成功するかもしれないっていうところにかけていく勇気とかね、
うん、
そういうことはやっぱり見てる側がきっちりこの汲み取るのでね、浩二選手はやっぱり浩二選手らしく最後まで頑張ってほしいなと思いますよ。
ありがとうございます。なんかこれからあの999回失敗してもいいのかなと思ったら楽しみになりました。
いや少ない方がいいのはいいんですけどね。
あ、そうですか。
少ない方がいいのはいいんですけど、でもやっぱなんかそれでね自分のスタイルを変えちゃうとかっていうことせずに、やっぱり浩二さんらしいレースで自分が納得いくレースっていうのをね一個でも多くこう重ねられていくと、
うん、
ファンもそれ見てやっぱ嬉しいと思うでしょうし、
はい、
ね、いや今から期待ですよ、まだまだ、
うん、
なんで、
はい、
うん、来年もね間違いなく走る姿見れると思いますんで、
はい、
これからもまたねクリラジもどんどん応援していきますんで、
うん、
浩二さんまた出てくださいね。
はい、
いやもっともっといっぱいね、はい、
僕はあのちょっとデートが忙しいんですけど。
何？
嘘。
はい。
ね、
まあ、
あ、また
とかあれですね、
うん。
はい。
そうか、そうですね。なんか、
まあ、はい、年に一度ぐらいはちょっと彼女に我慢してもらって。
うん。
はい、あのでもね、あの真面目な話で、でも自分のこのスタイル走、こういう自分が得意な逃げの走りをやっぱり信じてくれるチームメイトがいて、
うん、
それをそういう作戦を立ててくれる浅田さんがいるんで、
うんうん、
僕は本当もう浅田さんとチームメイトの元で走り出してから、
うん、
初めて自分が逃げて勝てるようになったんですよね。
あ、なるほどね。
だからそれを本当に生かしてくれるのもチームメイトですし、
うん、
だからそういうところでやっぱりすごい、うん、やっぱり浅田さんの元でしか浅田さんとまあ兄ちゃんの元で走って、
うん、
走って今までも走れていったし、
うん、
これから先もやっぱりもう今のチーム以外だったらもう自分のスタイルを貫いて、
うん、
それで、ね、成績の残せるチームって言ったらやっぱりこのチームしかないと思うんで、
うん、そうですね、
で、
うん
うん、そうですね。
いやでもなんかねその気持ちっていうかやっぱそのチーム版の結束力っていうかね、
うん、
それってものすごく感じるんだよねやっぱ、
うん
うん、
で特にそのお会いしてねお話しして新一さんと浩二さんにちょっと、
ね
ね、お会いした時にものすごくそれ感じたので、
うんうんうん、
ねやっぱ
特にあれですね、うん、
はい、
レース前にコーヒー飲みに行くぞっていう時の結集力とですね、レースが、ステージレースが終わった後に、じゃあディスコに行くぞって言って、ディスコに行って、
うん、
じゃあ帰りにちょっと中華街に寄ってラーメン食っていくかって言った時の、うん、そういう時の結束力も強いですね。
強い。
世界で一番強いと思いますね。
なるほどね。
はい、もう絶対誰か一人がラーメン食いに行きたいって言ったら、うん、なかなかもうあれですからね、みんな同伴で行って、
うん、みんな行くんだ、
はい、浅田さんも一緒に行くんです、はい、
あ、そうなんだ、
居合わせたい、その
時、そうだよね、
いや、あのね、その滝がいなくなって何が寂しいかって言ったらね、ちょっと、うん、スタート前にいつもコーヒーね、うん、エスプレッソをキュッと飲みに行くときに、ああ、いないのかなとか思ったら、そういうときには寂しいなと思うんですけど。
寂しいなって思うんだ。いやいや、あのね、なんで、コージ選手にも予告しとこうと思いますけど、うん、そうだよね。歩んでいかれるでしょうから、ね、
はい、
コージ選手に予告しておきますけど、水谷選手も、元選手になっちゃうけども、うん、水谷さんも、一応、オファーしてですね、はい、近いうちに登場してくれるんじゃないかなと思ってますんで。はい、
そうですか。
そうです。
ね、スカイプでできたらね、はい、フランスからでも、
うんうん、そうですよね、できますからね。
僕結構タケ、はい、タケ、うん、結構あれなんで、僕の話によくよく付き合ってやってるって言いながらね、
うん、
結構ねタケ僕にあれなんですよ、いろいろ話したがるんですよ。
そうなんだ。いや、それ分かるような気するな、なんか。
でもね、タケがその自分のね娘の話とか、うん、クミちゃんって言うんだけどね、ケ、う、バ、ん、クミちゃんって言って、
うん、
ちょっと、うん、朝がフランス人で、うん、ハーフなんだけど、もうね本当にもうこの前の北海道の時もまあ結構大部屋だったんで、うん、ほとんど一緒だったんだけど、うん、ずっとねパソコンでクミちゃんのね写真をずっと見てるんですよね。
ああ、そうなんだ。
はい、
へえ。
で僕もね、うん、ずっと横で見ててね、あ、なんかね、幸せをお裾分けされてるというかね、なんかね、うん、そんな、なんか知んないけどね、うん、そういう時に横にいるとホッとするんですよね。
ああ、そうなんだ。そうか。やっぱ、やっぱその水谷選手がいなくなったっていうのも、ちょっと寂しいけどね。
結構ね、自分が自転車始めた頃に、
うん、
本当にもうね、うん、結構みーちゃんがフランスに行ってて、タケが日本にいて、僕が一緒に僕とタケが一緒に練習して、うん、一から教えてもらったことがすごい多かったんで、
はあはあはあ、あ、そうなんですか、
うん、
あ、そうか、まあ、ちょっと寂しくはなるけど、はい、でもまあ、ね、コージさんが今から活躍することがね、水谷選手も嬉しいでしょうし、
うん、
そうですね、
うん、
まあ、最後で北海道でだけ優勝できたらよかったんだけど、
う
ん、
ああ、そうですよね、みんなでちょっと頑張ってる姿を、
最終ステージで3位だったかな、
でしたね、
うん、それで、
うん、
まあ、でもすごいです、まあ、最後頑張ってくれたんで、
うん、そうですね、
うん
うん、まあ、
はい、
うん、なんで本当水谷選手からもいろいろ浩二さんの話もまた聞こうと思いますんで。
はい、
ね、
ま、そのクミちゃんって女の子がね、うん、日本語とフランス語を組み合わせた言葉を喋るんです
よ。はいはいはいはい、
いただきますって言うじゃないですか、日本、
うん、
でそれをフランス語だったら、まあ、作った人が食べる人に向かってボナペティって言うんですよね。
はいはいはいはい、
うん、
ボンって言ったらグンドってことで、ペティって言ったら食欲ってことなんですけど、
うん、
まあ、召し上げれっていう意味で、
うんうん、
それをですね、フランポネって言って、フランス語とジャポネの、
うん、
その、フランコジャポネっていうのを、フランポネっていうみたいなんですけど、
うんうんうん、
組み合わせた言葉で、
うん、
イタダペチって言うんですよ。
イタダペチって言うんだ。それかわいいね。
かわいいですよね。
それかわいいね。
流行りませんかね。
流行るかもしれない。それいいね、なんかかわいいよね。
そうですね、タケにバラしたって言って怒られるかもしれない
けど、いやいやい
や、そういう話聞いて、楽なんですよ、いただきますとボナペティで、いただきますとどうぞっていうのが一人で言えるから、
うん、
一人でね、ご飯を食べる独身のね、
人
も、いただペティって言ったらすごい明るい気持ちでご飯食べれるんで。
なるほど。ぜひ一回試してみてください、はい、リスナーさんは。
はい、
ちょっとしたブームになると思います。と ということでね、はい、ということで長々とお話しいただきましたけども、また本当あのね、ちょっと時間見つけて、
はい、もうおしまいなんですか？
うん、もうおしまい、もう1時間びっちりいってますよ。
ね。あ、質問。
うん？
なんですけど、
はい、基本版から、はい。
コウジさん自転車始めたの遅かったんですよね。それからずっと続けている理由って、ね、コウジさんにとって自転車の魅力って何ですか？
多分あれですよね、なんか海に溺れてるような感じだと思うんですけど。もうね、自転車、自転車に乗っとかないと死んじゃうっていうか、だって僕も本当にもうフランスに行くためにバイトしてた頃なんかもうすごかったですよ。もう毎週毎週クビになって。
へ
ー。僕ね、新聞配達を、新聞配達してたんですけど、もうその朝日読売と、もう3日でクビになったんですよ。それでですね、だけどね、それも一生懸命配ってたんですけど、最初の日にね、200部持っていくところ400部持っていっちゃったんですよね。
そうなんだ。
雨の中、
うん、
はい、で田んぼに落っこって、でも新聞ぐしゃぐしゃじゃないですか、それをね、なんとかかき集めてやってたら、その時にね、毎日新聞の店長さんがね、助けてくれたんですよ。でその日そのままクビになった足で、雇ってくださいって言ったら、もうその店長さんはもうすごい優しい方で、僕以外6人はですね、全員カザフスタンの留学生だったんですよね。
ああ、そうなんだ。
足取り教えてくれるんですよね、どこにポストがあるから、この犬は噛まれるから気をつけろとか、この犬はすごい優しいから、撫でてやれとか、もう全部教えてくれて、ここの家はね、朝3時になったら、おばあさんがもう、郵便局の向こうで待ち構えてて、新聞を入れた瞬間に抜かれるけど、それはお化けじゃないから大丈夫だと、そういうことまでですね、全て
教えてくれるんだ。
そのおじさんのところで僕はもうあれでしたよね、もう本当にもう、だけど僕フランス語を勉強しようと思ってて、数字の新聞の部数数えるときに、アン、ドゥ、トワ、キャッツ、サンク、シッツって言ってフランス語で数えてたんですけど、間違ってね、テっていうね、7を読み間違えてたんですよ、読み忘れて新聞配ってたんで、部数が合わなかったのに忘れてるのが、ちょうどね、忘れてるのに腐敗があるのにちょうど帰ってこれて、いや、ちゃんと配り終えましたって言って、毎日毎日言ってね、でフランスについて両替したときに、こうやってまたアンドゥとか、キャッチサンクって言って、11枚あるんですよ絶対。10枚のはずが11枚あるから、心を鬼にして、お兄さんこれちょっと間違ってるよって言ったら、合ってたんですよ。で、ね、初めて自分っていう感じっていう数字を読み忘れてたんだと思って、その時にもうおじさんの顔、その新聞配達のね、おじさんの顔が浮かんだんですけど、でもそのおじさんがすごい、その後自分がもうどこ行ってもクビになったんですけど、すごいもう丁寧に教えてくれて、で毎年ヨーロッパのレースが終わったら、いつも自分をアルバイトに雇ってくれてたんで、すごいいいおじさんだったんですけどね。すいません、しみじみとした話。
いい話だなと思ってさ。いい話ですよ。いや、そういう話もいい、
終電なくなっちゃうんじゃないですか。
いやいや、大丈夫です大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい、そうかそうか、だから何、そこまでやっても自転車っていうのをね、どうしてもフランスでやりたかったってい
うことなんだね。
そっか、その話じゃん。
そう、その話だよ。
だからね、結構僕、もう自分のことをね、愛してくれる人がね、この世には親とか家族以外にはいないと思っちゃってたんですよ。バイトしたらもうすぐクビになるし、僕もめちゃくちゃだったんで、ラーメン屋でね、働いててもね、お客さん、もう一生懸命皿洗っとったら、 気がついたらレジに行列ができてるじゃないですか、
うんうんうんうん、
お客さんのとこまで走ってってね、うん、いきなりね、うん、ごちそうさまでしたーって言って
なんだ
それはねちょっとびっくりしますよね、
うん、そうだね普通に考えてね、
うん、もう全てがそんな感じだったから、
うん、
でもね自転車やるようになってから、うん、もう必死で走ってるだけでもそれを愛してくれる人がいるんやなっていうのが分かって、
うんうんうん、
だから、
そうか、
うん、千穂ちゃんの質問のその自転車をなんで長く続けてるかって言ったら、
うん
はあ、やっぱりもうこれ以外に自分が自信を持ってやれることっていうのはそれ以外にはないからですね。
はあ、いい答えだったね今の。
うーん。
また鳥肌立ちそうになって、ね、今ちょっと。うん。
もうね、うん、結構不器用でも努力さえすれば強くなる唯一の交通競技が自転車だと思うので、
うん。うん。そうか。そしたらやっぱまだまだやめられないっすね。
は
い、
そうですね。うん、まだまだ。自分もまだまだ努力これから進んでね、
うん、そうですね、
うん、
あと今ボンシャンスの若い選手もすごい伸びてきてるんですよ、
うんうんうん、
ダイハツボンシャンスイラノイラノ選手もですので、
うんうんうんうん、
ジャパンカップのアマチュアでは奈良元井っていう仙台出身の選手が6位に入って、
う
ん、あと名古屋出身の加藤選手が11位が入ったんですよね、
はい、はいはいはい、そうか、そしたらやっぱ実力がかなりついてきてるんだね。
そうですね、あと BR2 の実業団飯田の大会でも、うん、菊池正明が優勝してて、
う
ん、
はい、
はい、
そうか、
そういう若い選手がね、うん、すごい、まあ、フランスで彼らも、うん、まあ、自分たちが 今まで、うん、歩んできたような感じで、まあ、自分たちが出て、まあ、僕はもうずっと兄ちゃんと一緒にいたんで僕は地域だけなんですけど、
うん、
結構彼らは自分で、ねね、うん、ホームステイホームステイっていうか、
うん、自分たちで、
うん、まあ、兄ちゃんが紹介したチームに入って、うん、そこで自立してやってきて、
うん、
それの成果がやっとこの秋になって、
うん、
出てきたから、
うん、
まあ、そういう面で、あとそういう若い選手見てたら、うん、本当自分もなんか初心に戻らなきゃいけないなっていう風に感じるんで、
うん、そうですよね。いや、いろんなところに刺激があってね、うん、本当にまだまだやっぱり浩二選手もこう追い抜かれちゃいけないでしょうし、
うん、
ね、今からどんどん努力してね、
う
ん、
そうですね、
うん、
うん、追い抜いてほしいなと思うんだけど、やっぱり自分もなるべくまででね、うん、まだまだ高く、み、うん、ーちゃんと一緒にね、うん、なるべく高くまで行ってから追い抜いてもらうように、
うん、そう、いや本当にそう思いますよ。なんでやっぱこうやって
ね、うん、僕はもう反面、はい、反面教師にしてもらわなきゃダメなんですよ
いやいやいや、そんなことないと思うよ、ね、
やっぱりね、うん、僕がこの前もジャパンカップの直前の練習で、うん、もう僕はもう限界まで上げようと思ってて、
うん、
もう上りのふもとから思いっきりペース上げていったら、
うん、
看板が見えて、
うん、
峠の頂上が10キロ先っていう看板があったんですよ、
うんうんうん、
もうその時にはもう僕もうアップアップ状態だったんですけど、
うんうん、
でそれを必死にゆきやとその後ろ兄ちゃんが追っかけてきてて、
うん、
で捕まった瞬間に兄ちゃんに怒られたんですよ、
うん、
お前そんないつもと一緒やんけ、最初から飛ばしてて最後はヘロヘロになりやがってって言われたのにそれから今度僕おとなしく兄ちゃんの後ろ走ったら、
うん、
兄ちゃんがそれ若い選手もみんな見てるんですよ、
うんうんうん、
見てるのに、
うん、
それで兄ちゃんの後ろ走ってたら、
うん、
若い選手が、
うん、
一緒またあれなんですよね、兄ちゃんがコーチお前別にペース上げたかったら上げていいぞって言うから、
うん、
上げさせてって言って僕がまたこれでペース上げ出したら、
うん、
後ろでまたそのさっき僕怒られてるのを横で見てたのに、
うん、
ヒーヒーハーハーってその若い選手がついてくるんですよ、
うん、
だからね、
うん、
僕はその時怒るんですよ、
うん、
お前な心拍計見てこれ以上心拍上げるなって言ってるのにお前なんで分かんないんだって言ってもう怒りながらね、
うんうん、
これはちょっとあんまり説得力はないだろう
な、ね、いいよね、それはないよね そう思った今。
はい、だから、うん、ね、本当ぶち壊すところと、うん、その守っていくっていうところのさじ加減がすごい大事だと思うんですけど。
ああ、なるほどね。うんうん。そうかそうか。
だからもうジャパンカップなんか走りながらも、うん、もう絶えずね、うん、若い選手と今回、まあ、合宿に参加してたメンバー4人だったんですけど、
うん、
結構フォーム的にはもうあの BR2 優勝した菊池はもうフォーム的にはすごい完成してて、お父さんも競輪選手だから、
はいはいはい、
筋がいいんですよ、
うん、
でも他の元井と五十嵐と沖縄出身の選手と、うん、あとはあの山梨学院大学で今勉強しながら、
うん、
大学院で勉強しながら知ってる河村君っていう選手は、うん、まだフォームの面でもすごい問題があって、
うん、
まあ、自分たちが、
うん、
まあ、ゆきやと兄ちゃんと3人で、
うん、
あでもないこうでもないって言いながら走ったんですけど、でもね、うん、結構やっぱりジャパンカップで走って限界まで来てると、
うん、
その時その選手に言ってた、
うん、
腰が低いとか、
うん、
ね、腹に力入れろとか、腹で息しろとか、
うん、
言ってた言葉がね、全部自分に跳ね返ってくるんですよね。
なるほどね。
ダメなフォームになってるとか、
うんうん、
もう全部がもう返ってくるんですよね。
あ、そうか。
もう自分がもう黒いぐらいに、うん、もう1日、ね、100回同じこと言って、
うん、
でも言ってるうちにやっぱりみんな良くなってくるんですよ、
うんうんうん、
フォームが。
うん、
もうそういうフォームっていうのは結構やっぱり自分もそういう限界の時にやっぱり強い選手とそこにフォームが崩れないんですよ、
ね、そうか。ああ、なるほどね、うん、苦しい時にその差が出てくるんだ。
はい、
あ、
だから、まあ、フォームって言ったらそれぞれ個人それぞれ違うもんですけど、
うん、
だけどその基本的な部分は自分の意識でしっかりその意識で大きな力を楽に出すっていう、
うん、
そういうそれは意識でかなりカバーできると思うんですよね。
うんうんうん、そうでしょうね、うん、
だからもう最近結構、まあ 兄は僕以上だったんですけど、
うん、
結構イラに行ってる間も、
うん、
もう練習時間が 3,4 時間取れたらすごいラッキーな方で、もう1日1時間しか練習できないような、
うん、
結構多かったんで、
はいはいはいはい、そうか、
もうだから本当にそういう面ではすごい集中して、
うん、
ペダル一つ踏むのにしても、
うん、
今まではただ踏んでたけど、
うんうんうん、なるほどね、
ペダルを踏むのかなっていうのを1時間しか練習できなくても、
うん、
その1時間でいかに集中して練習するかとか、
うん、
そういうのを考えて練習できたんで、
ああそうか、
だからむしろなんかもし1日中、
うん、
時間があったら帰って、
うん、
もしかしたらジャパンカップも もしかしたらもっと疲れてて全然走れなかったかもしれないし、
あ、そうか、なるほどね、やっぱいろいろ教えながら自分も学んで、うん、でその時間がないからやっぱり密度を濃くしようっていうかね、
うん、
一つずつ意識して練習するようになったっていうことなんだ、ね、はあ、なるほどね、深いねやっぱ、
うん、
うん、ま
あ、
そうか、
うん、今お袋にあの優勝してないから何偉そうなこと言ってる。
いやいや、いやいや、そんなことはないですよ。
ママリンが。
お母さんそんなことはないですよ。もう十分でございます。いや、でも本当に。
十分じゃないです。十分じゃないです。うん、もう偉そうなことで、もう本当に、
うん、
はい、あの、この母ってこの子ありなんで、お袋のこの、厳しい一言はですね、
うん、
本当にもう厳しい一言はもう、
うん、大事なんだね、
もう、はい、自分にとっては、
うん、そっか、
体だと思うんで、
うん、なるほどね、
はい、いやいや、あのもう早く寝ろって言われてます、
はい、いやいや本当にね、あのありがとうございました、たくさんいろんな話聞かせていただいて、
あ、いやいや、あ、すいません、あの多分おふくろが早く寝ろって言ったのは僕のことを思ってじゃなくて、あの皆さんのことを思って、
いやいや、そんなことないですよ。いや、でも本当にいろんな話聞かせてもらってね、本当幸せな時間でした、
うん、
本当にあの1年に1回とは言わずですね、まあ、1ヶ月に1回ぐらいね、うん、いろんな話聞かせてもらったら嬉しいなと思いますし、で今紹介してくれたねボンシャンスの、選手たちもね、あの今後いろいろお付き合いができたらいろいろね話聞いてみたいなとも思いますから、うん、
はい、
いろんな選手紹介していきたいのでね、
うん、
はい、
はい、本当今日はありがとうございました、
結構ね、
うん、
はい、ありがとうございます。彼でもね、うん、飯田 FM とかに今、いろいろ招待してもらって、
うん、
結構ね、硬さが取れてきたみたいなんで、FM 飯田っていう、飯田のケーブル、
うん、
ケーブルテレビとか、
はい、
あと FM なんかに出演させてもらってるんですよね。
うんうんうん、
本当、彼らの話も、すごい、うん、楽しい、彼らの、
うん
ね、
そうですよね。
彼ら独自の道を行ってるんで、
うん、
はい。悪口、うん、言われない程度に。
はい。わかりました。でもね、本当にこうやって素敵なね、はい、選手たちが自転車走ってるってことをね、みんなに知っていただくいいチャンスだったので、本当にまた何度か一緒にね、お話しして、いろんな話をまた聞けたらいいなと思いますんで、また明日もお忙しいでしょうからね、今日はゆっくり寝て、明日もまた頑張ってくださいね。はい。それじゃあありがとうございました。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。はい、面白かったね。
ありがとうございます。ミオさんも、すいません、なんか全然話を。
いえいえ。
ありがとうございました。